フランボーイバンドのアイデンティティが問われる、アイデンティティが問われアワード2018。はい、というわけで始まりました、フランボーイバンドのアイデンティティが問われる、あれです、フランボーイバンドのギターボーカルの鈴木凛太郎です。
あれですね、僕もフランボーイバンドのキーボードの三下敦史です。
そして当番組構成作家はこの方。
あれですね、レコーダーのノイエでございます。
あれですね、やっぱあれっすよ。
ほんとあれです、もう年末ですね。というわけで、まあ、フランボーイバンドのアイデンティティが問われる、まあ、ありがたい話で、まあ、1周年終わりまして、
はい、
まあ、無事にね、去年の年末を乗り越え、そして今年のもう年末に差し掛かろうとしています。だからもうようやくこれでちゃんとしたその、まあ、番組開始からは2年目だったんですけど、うん、番組開始年が2017年なので、
はい、
まあ、ちょうど、ね、年またいで2019年に向かっていけると、はい、ということでございます ね、
ね、
ありがたい話ですよ ね、 ね、皆さんの応援のおかげでございます、ありがとうございます。ということでね、フランボーイバンドを、まあまあ、ロックバンドでやっておりまして、本当はね、本日も実はね、うちのバンドのドラマーの原子隆之さんがこうラジオ出たいよと言ってくれてたんですけども、今まだ、今現在ですね、収録している今現在まだ会社にいるということでね、
残業とらわれてしまった。
ちょっと暗黒面にとらわれて、ちょっと予定の方が合わずに、
まあ、年末だからね。
そうなんで、忙しいからね、なんで来れないということでね、いつも通りのメンツでお送りするんですが、まあ、フランボーイバンドを、まあ、ロックバンドといたしましても、まあ、2018年、今収録日ですね、今日2018年の12月の何日だ、今日21?22? もっと前か、18日現在で、ね、
マジか、もうクリスマスだぜ。そうしたら
違うんだよ、聞いてくれ。だからそのね、だからまあその18日現在ででまあ一応2018年のライブ活動すべて、終えたというところでございましてね、
はい、
ありがとうございます、本当に皆さんね、15日だっけ。
そうだ、3日前だよ。
3日前にね。
3日前が
15日だよ。まだ3日前、まだ3日前か。あ、そっかそっか、3日前ね。
22とかやったらもうあれから1週間経ってることになりますからね。
そうだね、だから、俺の中では1週間経ってたのよ。だからこれは後で説明する。だから、
はい、全然
失礼しようか、はい、だから、2018年12月15日のライブをもって、フランボーイバンドも今年中のライブ活動を無事に終了いたしましたということで、ツイッターとかにも書いたんですけども、まあ、皆さんのね、1年間本当にまたいろんなね方にお会いできて、いろんなライブハウスでいろんな、ライブに出させていただいて、本当にたくさんの方々にお世話になりましたということで、まあ、来年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
でさ、だそのあまりにもね、こうだから結構この、まあ、15日のライブ終わった後もアツシとはさ、そのね
翌日終わってんじゃん、みんなで翌日
当日も一緒に、まあ、その飯食いってるし、翌日も飯食いってるから、ね、翌日はその、まあ、友達のデコ発イベントにちょうどノイさんもいらっしゃってて、まあそれので普通に会ったから、会場で終わった後に普通にみんなでね、飯食いに、なんか、なんでかっていう理由ね、俺がこの時間感覚が分かんなくなったっていう、この3日間、まあ遊んでて
、うん、
まあ遊んでるのもそうだし、
いいね、
そのね、12月っていうか、まあ、11月末からずっとそうなんだけどさ、本当に俺、お酒をやめてたんだよ。まあ、もともとあんま飲まないんだけど、いつもにも増して飲まないというか、結局そのライブは続くから、ライブというのが多いから、その喉を潰さないようにと思って、まあ、酒を基本的に控えてたんで、もう15日終わった日からもうバカスカ飲んで、その日もう声も出ないけど、その日も飲んで、その次の日も飲んで、みたいな感じで毎日ね、お酒飲んで遊んでるんだ
よ。飲んで飲んで飲ん
で。飲んで飲んで。それでもう記憶が曖昧なんだよ。いつ寝ていつ起きたかもわかんないみたいな。
基本的に泥酔状態だから。
基本的に酩酊状態を続けていて、今日、
そうだったんだ。
そう、久しぶりに酒が抜けてるみたいな状況なんで。
ね、
買ってくればよかったですね、お酒を。
そのね、
そんなにお酒大好きなの。
デコ初イベントの。
違う。普段からそんな好きってわけじゃないけど、反動だよね。やっぱさ、なんか、やってることを抑えてたらさ、その反動ってめちゃめちゃでかいじゃん。
うんうん。
わかるでしょ、だって。
普通にさ、わかるよ、わかるよ。
ね、何日か普通にずーっとさ、キツキツで仕事してたらさ、こう、休みで一人になって明日休みだってなった瞬間にもう、とにかくいろんなことすんだよ。
うん。なるよね。うん、それはなる。
まず一回タブをなんか5個ぐらい開いて、まあ、うち1個がまあその、YouTube とか、まあ、Netflix で動画だとしたら、もう3つぐらいでなんか同時にエロサイト探すみたいな。 もう、
加速してる？
だからもうデイトレーダーみたいな感じ。だから、あ
の、竹で感覚が加速してないから。
なんかその、いやいや、画面内でさ、こうなんか、デイトレーディングみたいな感じでさ、何個も画面見てる中で、そのうち何個はその、なんだろう、なんか、あの、2ちゃんのまとめサイト開いて、ツイッター開いてみたいなさ、今までこう、できなかった？ちょっと、時間ないから抑えてた部分の、なんかやつを一気にやり始めない。なんか。
でもわかるよ。そのツイッター、うん、俺多分ツイッターと YouTube と南 J スタジアム。
そうそうそうそう。
まあその三つは常にタブであるし。
だってさ、なんか仕事家であったりとか明日考えなきゃいけないことがあるときにはさ、うん、そのうち一個じゃん、やって。もう幸せな時間が止まんないじゃん。
止まんないね、あの、ツイッターを見て、上まで見終わったら次何時見て、新しい記事が更新されてたら新しい記事見て、
で、その間もずーっとその YouTube でさ、そのゲーム実況とか流して
る、うん、流してて、で、次 Twitter じゃなくて YouTube で次の動画行って、Twitter 戻ってくると、まあ、30、40件ぐらいまた新しいツイートがプラスされて、ああ、なるほど、この人たちは今こうやってツイートしてなって見て、の繰り返しはあるよ。何もない時の俺は。
でも永遠にそれできるんだよ。永遠にできるじゃん。
水杯だからさ。
そうそうそうそう。
俺はやっぱ。
だ俺の中では、なんかその、自分の一番の娯楽って俺ゲームだからさ、
うん、
そのゲームとあとはその映画みたい動画みたいが俺は娯楽なのね、
うん、
何も考えなくていいから、そのなんか例えばなんだろうな、自分から発信でなんかしちゃうことが多いからさ、あのクリエイターとかやってるとこうギターとか持ったらギターの作曲し始めちゃうし、
うん、
そうするともうあと普通にパソコン向かったらこうなんだろうな、こう物語考えたりとかで、ノート取ったらノートにこういろいろメモし始めちゃったりとかってしちゃうから、ゲームとかやってるともうゲームのことだけ考えられるからゲームが好きで。
うん、
だから、俺らの私服はゲームやりながら横で動画流してるのが一番いいの。わ、
うん、
かる ?RPG とかやりながら横でゲーム流しててっていうのがもう最高の、最高のマルチタスクなわけよ。
うん、
だからもうほんとそういうね、あの、自堕落な日々を、まあ、自堕落だけどね、俺の人生って。まあでも、本当に楽しい、数日間を過ごしてたっていうところね。
そうね、まあ、楽しそうだったもんな。うん、あの、夜道で、歌ってた、ギタロ君は。
ご機嫌でしたね。
ご機嫌だったよね。
なんか普通にね。そうだよ、JR が高架下とかでね。
背景があったんだね。
なるほどね。
納得だった。
ご機嫌だったんだね。
あそうそう。でさ、こう、なんだろうな、飲みに行ったじゃない、うん、一昨日か、うん
はい
ね。飲みに行った時にさ、はい、俺、その駅に着いた時にさ、携帯忘れたっつって。
そうだよね。
そうだね。
一人でフラフラしながら帰ってるんだよ。あの時も歌いながら、こう行っててさ、で、着いたらさ、その、店員さんがね、
うん、
あ、これです、つって。で、携帯返してもらって、うん、割と片付けとか始めてて。
うん、だろうね。
そうそうそうそう。あ、すいません、なんて言いながら、うん、あの、携帯もらって、ちょっと話し込んだりとかしちゃって。普通すぐ帰るのに。いつもの俺だったらすぐ帰るけど。
迷惑だよ。ちなみに俺電話してますからね、店に。
マジで、
うん、ちゃんと。
俺ちゃんと電話しましたよね。
あ、ほ
んとに。あ、先ほどまでいたものなんですけども。あ、携帯ですよね。あ、そうなんです。今ちょっと取りに行くんで、すいません。お手数おかけしますって一本入れてるから、俺、ちなみに。
あ、ありがとうございます。
ちなみにね。
ありがとうございます。
で、その俺の、その最初があったから、話も膨らんだんだよ。なんだこいつ、帰んねえなんじゃなくて、あ、丁寧な人が来たんだなっていうのがあったから多分ね、話せたよ。
なるほどね。じゃあやっぱその、見えない力に俺は。
そう。
守られてた。
見えない力にだ。
なんだっけ、それ。そんな音だったっけ？それもあったかもしんないけど。え？
いや、わかんない。特定されないように俺がブラしてる可能性があるからね。
なんだっけ、それ。なんかアニソンだよね、ちょっと前の。
あ、違う違う、アニソンじゃないです。
え、違うの？
アニソンじゃないです。
なんだ？
正解が分かった方は、あの、心の内に締めといて誰にも言わないでください。
いや、俺が分かんないからムラムラしちゃうんだけど。あ、もやもやしちゃうんだけど。
いや、なんで、なんでムラムラしちゃうんだ
けど。もやもやしちゃうんだけど。
まあ、そんな感じで、まあ、簡単にどうすか。この2018年は、その、バンドでもそうだし、自分でもそうだし、簡単に振り返りましょうか。
見えない力でしか、ないんだけど、俺の頭のが。なんだ？
え？
見えない、みたいなんですよ。
力に、なん
だっけ、それって。もういいや。あ、もうダメだ。うん、じゃあやりましょう。俺、心ここにあらずだな。
うん。じゃあ、心にあらずの、あつし君は置いといて。ノイエさんどうでした ?2018 年。
2018年。
ノイエ的に。
ノイエ的には、ボロボロでしたね。
あー、そうそう。
ボロボロ。
ちょっとこれが体制を立て直していかないとっていう今、感じなんですが。
ボロボロなんですか？
ちょっとね、いろいろね、ありまして。
は
あ、散々だったので、ちょっと、これから頑張ります。
ええ
ー。明日から頑張る。
もうそれだ、もう、今年終わっちゃうけど。
もうやらない人の言い方じゃない、
うん、
いや、でもまあ、ボロボロと言いつつもさ、でもね、そういうまあ、自分のね、あの、スタイル的なことはあるかもしれないですけど、どうすか ラジオとかはやってるじゃないですか。
いや、ラジオはね。
どうですか
なんとか。
17年から始まりですけど。 まあ、約1年ですよね。
いや、なんかこう、綱渡り状態なような気もしつつ、なんとか繋がったね。
いや、それはもう後で僕もすごい言いたいんですけどね。うん、もうほんと、ノイエさんのおかげで続いてるところもあるんで。
タイトロープだよね。
そう、そうなんですよ。でもなんか、
タイトロープ。
でもなんかその、だんだんこう、ちょっとその、太くはなっていってるのかなって、どっかでは、うん、どっかでは思ってますね。一時期本当に、取れない時ありましたからね。
そうそう。
そうそうそう。まあじゃあ僕の方から、まあアツシはね、今まだあの頭の中で見えない力が働いてるんで。
誰だっけ？ビーズ？
正解。
だよね？
うん。
あ、よかった、ビーズだよ。
そうそうそうそう。
コナン君かなんかだった気がするんだけど
な。コナン君じゃないんですよ。あの、ドラマの主題歌、ね。
ドラマか。
そうそうそう。あの、バスケの、あの、ヤマピーが出てるさ。
あった！はい！ありがとうございます。
バスケのやつね。
多分そうだ。うん。
そうそうそう、お前がナンバーワンなんですよ。
あ、わかったわかった。
うん、オッケー。
ブザー、なんとかで。
ブザービーだ。
予約。
言わなかったけどね、俺はちゃんと。
予約落ち着いた。
落ち着いた。うん、ロッカールームでイチャイチャするやつだ。
そう、最初の頃だよね。
俺、それしか知らない。見てないんだもん。
なんかね。
なんか、もともと好きな女の子がいるにもかかわらず、ヤマピーが、その別の女の子とロッカールームでイチャイチャするみたいな感じだった。
あ、逆なんだよ。違うんですよ。一番最初に、ヤマピーが、その、新しいバスケットチームに移籍してくるんだけど、うん、前から付き合ってた女の子がいて、うんうんうん、で、その子はね、なんだっけな、女優さんの名前忘れちゃった。まあ、女優さんの、ま、名前忘れちゃったんだけど、なんか顔出てきてるんだけどな、誰だっけな。ムラムラすんな。あ、じゃあ、もやもやすんな。
ネタにすんなよ。ネタにすんなって。
いいテンプレ転がってたの。
ネタにすんなって。
あ、相武咲さんだ。相武咲さんだね。
相武咲。ムラ
ムラすんな。
それはムラムラするな、それは。
やめろやめろ。
いや、そういうことか、やっぱりリントル、そういうこと、まあ、そりゃ、相武さんだもんな。
で、その相武咲ちゃんが、まあ、彼女なんだよ。
相武だけ。
うん、そう。
いや、やめなさい。
俺言わなかったぞ。
やめなさい。ボロボロの2018年に泥を塗るんじゃない。
もういいよ、今さら。
俺は言わなかったのに。
やめろ。
隠してるっすよ。
旅の恥にするな。でね、なんだろうな。まあ、そのバンドのことは、まあ、まあ、まあ、置いといてね。普通に、ま、楽しく、やらせてもらったところもあるし、まあ、たくさんライブやらせてもらって、歴代で多分一番ライブやった年じゃないかなっていうところなんですよね。で、まあ、いろいろこう、まあ、楽しいことも、まあ、あり、しのがったこともあり、まあ、でも、結局は本当にね、いろんな音楽やらせてもらっていろんなところでね、楽しかったなっていう、人に尽きるんですけどね。まあ、基本的にこのラジオなんでね、ラジオであんまりそのバンドの話も音楽の話もしないんで、僕らは。まあ、基本的にこう、まあ、なんだろうな。楽しかったです。僕は、このラジオがね、一年楽しかったなっていうところと、あとさっきも言いましたけども、僕とアチくんだけで、こう、ラジオを始めてやってたのは、もう歴的にはもう3年ぐらいやってるんですよ、3、4年。
ですね。
でも結構僕らは、その、うん、適度にやってくと途中でなんか、停滞期みたいになって、そのままスッとフェードアウトしたりとかしてきたんで、
うん、
こう、
うん、
まあ、ずっとその、なんだろうな、やり続ける。っていうことをが、やり続けられないで終わって、まあ、シリーズに進むんで、まあ、やりたいからやってるわけですから、そのまま泣いたりとかしてる時があったんですけど、うん、やっぱこの、今回ね、ノイエさん、コセサが入ってもらって、まあ、3人で一緒にやるっていうところになった途端に、やっぱり、そういうところの、あ、すげえ大事だなっていうのはありましたね。僕ら2人だけだと、多分もう終わってるんですけど、そこはやっぱノイエさんが、こう、ちょっと、おい、やるぞお前ら、つってケツ叩いてくれて、で、うん、やったところがあるんで。
まあ、構成っていうか、ね、もうそのためだけの、うん、要因だよね。
いやいや。
言ってみれば。
プロデューサーだよね。
まあね、そんな感じもちょっとありますよね。
ディレクター、プロデューサーの立場で。
確かに、うん。で、俺もだからそれでちょっと意識が変わったというかね。だからその、明確にこの、ラジオの2周年ぐらいから俺が編集頑張ってると思うんですけど、まあ、その理由もその辺にあるというかね。
いや、でもどんどん編集技術が上がってるよね。
いやいや、そうですね。なんか編集に時間かけてます。うん、だからもう今はね、うん、まあ、何時間とは言いませんけど、結構な時間をかけて、編集ちょまちょましながら。
ちょまちょま。
そうそうなんですよ。上げてるんですけどね。まあ、だからそれにこうして、こうね、まあ、ノイエさんとかも結構いろんな企画を持ってく、来てくれるようになって。まあ、その、来年またね、ちょっと、人として、まあ、ラジオなんでね、人として面白くなったりとか、まあ、外の、その、要は、経験とかを、まあ、トークに活かすとかっていうのは、やっぱりその、必要なことなんだろうな、と、思いながらも、それ以外のところ、まあそのラジオに乗らないところでもまあ頑張って、もっとやっていけたらなぁと思うような感じですかね。
なるほど。
でまあうちのまあエースですよね。エーストーカー。エーストーカー、あっちくんはどうでしたか？
エーストーカー。
2018年。
そうですよね。2018年。ラジオのことってかまあ俺のことでしょ？
まあまあまあそうそう、全然いいよ。ラジオでも、自分のことでも。
まあ安定したよね。
まあそうだね。
気持ち的にも、動き的にも安定をしたかなと。
まあ確かにね。生活に関してはそんな感じですね。
2017年の、ちょうどラジオ始めたぐらいに、俺が転職の、まあ転職、職を変えて、
うんうん。
でも2018になって今なわけだから、うん、ようやくなんか安定して、だから、去年やった、前にも出た1年に1回のなんかお仕事とかで、うん、今年も同じところに行くと、ああ、もうあれから1年経ったんだな、みたいな。
ああ、そうやる
ね。なんか、そう、毎年のイベントとかに行くと、そうね、なんか、あ、でも今こうやってこう入れたんだ、去年とはここがこう変わったなって、去年の俺は何も分かってなかったけど、うん、今はこのポジションにいてここの動きできるなとかを考える、感じると、
うん、
安定だったりとか、成長だったりとかが、29にして、
お
ー、すごい感じて、います。
なるほど。
2018。ありがとう。
いいですね。いい一年ですね、トータルしては
。私に関しては、ノエさんのおかげですよ。
ほ
ん
とそうですよね。
うん。うん。だって、うん、そうだもん。
ね。
俺、要するに、自ら足は動かないもん。俺は、基本的には。
そうだね。
で、
りんたろう。そうかと思うけどな。
りんたろうくんが、やろうって言ったら行く感じだったの、今までも。
うん、はい、そうだね。
だから、それがあるから俺は行けたんだけど、そのりんたろうくんの方の熱が冷めると、多分ラジオは尻すぼんで終わっていっちゃうっていうのが今までの流れなんだよ。俺からじゃなくて、俺はっていうのはあれだけど、リントロ君は多分編集とかやるから、リントロ君の熱がなくなったら、俺が焚き付けようってことはないから、できないから。
頑張ってよ。
だからそれがある分、ノエさんがね。
もう頑張ろうよ、そこ。
いるからね。持ったなってすごい思う。
まあね。
俺は俺がいればいいわけじゃないです
か。3スクリーンね。
そう。
こう、
出来上がってるわけです。すごくだからいいバランスでね、うん、やらせてもらってるなというところ
で、ね。まあ3というのはね、こう、宇宙を支えてる数字ですから。
そうですね。
うん、
天、父と子と、精霊
何それ
何だっけ
何それ
何だっけあ、三位一体ね、
う
ん。
そうそうそう。
ああ、キリスト教のね。
そう、父と子と精霊の何、
何だろう。名の元に置いてみたいな。
アーメン。
アーメン。
エイメン。
なんだろう、メタル脳かな
やっぱさ、ゴシックメタル系なの好きだからさ、俺も、ああいう。
引き出しがいたの
が、父がどうの、精霊がどうの、みたいなね。
うん、やっぱ守られてるから、俺たちは精霊に。
確かにね。
そうそうそう。
はい、まあ本当に皆さんもね、1年間の中で、まあ、途中で聞き始めたって人も多かったと思うし、まあ長くやってればさ、どっかから聞き始めるよ、みたいな人も多分多いと思うんで、まあその、ね、こう、とりあえずこの1年、まあ続けてきたことをまた、普通に、まあ、次の1年も普通に続ける、っていうことですよね。
はい、
で、まあ、なんか、一個目標っていうか、まあ、これはこのラジオをね、こう、一番最初やろうって言い始めた僕から、まあ、基本的にこうね、そういうのを発信していかなきゃいけないんで、一応二人に投げておくと、まあ、僕は2019年何やりたいかなって思ったら、やっぱり、まあ、来年の年末でもいいですし、まあ、どっかでもいいですけど、一回公開収録をやる。その、どんな人がラジオ聞いてるんだろうっていうのは、ちょくちょくは僕らは知ってて、そのラジオに、まあ、メールとかそういうので連絡をくれる人はなかなかいないんですけども、逆に僕らのライブに来たりとか、その、直接、お話ししている方が結構多いの。
そうですよね。
特に後半めちゃめちゃ増えてきたんで、ラジオ聞いてますっていう人。で、そういう人たちを一堂に会した時にどういう空気になるのか知りたい。なんか、そういう。
会するのかな。
いや、わかんないですよ。
そういうやつなんだね。
いや、まあでもね、いいよ。一人でもいいからやってみたい。
そうそうそう。お客さん一人でもいいからやってみたいなっていう。いうのだ無料でやればいいんですよ。だからその、スタジオ借りて、
う
ん、スタジオで僕らが椅子やって、机やって用意して、観覧自由。で、やったりとかすれば面白いんじゃないかなって思ったりとかね。そんなことを、考えておりますが、まあ、基本的には何も変わらず、僕たちのテンションの赴くがまま、まあやっていきたいと思いますね。皆さんね、2018年もありがとうございました。まあ、次ね、すぐ多分ね、年始ですね。1月に入ったら、また年始スペシャルから始まると思いますが、スペシャルっていうのを毎回名前つけてはいるんだけど、別にスペシャルじゃないからね。基本構成はフリートークとなんか謎のコーナーみたいなのや
ってるから。スペシャル感はない。
スペシャル感は特にない、
ね。ないとか、俺たちにない。俺にない。特に。
そうなんだよね。
うん、
来てからだって大体これやろっか、みたいな感じで話してるからね。うん、まあそんな感じで皆さんよろしくお願いいたします。ゆるーくね、楽しくお送りしたいと思います。ということでね、振り返りのコーナーでございました。さあ、まあせっかくね、まあアワードと、まあ NHC が問われアワード2018と銘打って今回のね、こう収録始まってるわけですから、
うん、
やっぱりそのアワードなるものが存在するという認識でよろしいですか？
アワード、
アワードですね。
なんですかね？
何ね、アワードってそもそもね、アワード。
まあなんか五感だよね。
アワード。
そうそうそう。
よく聞くけど、アワード。
で、今回、フランボワードのアイデンティティが問われる、まあ、2018年に、今まで30本の、30回ですね。うん、喋ってるわけです。
ほう。
だから、1本がだいたい1時間だとしたら、まあ、鳴らして1時間だとすると、まあ、ほんとちょうど30時間。
でぶっ通しで聞いても1日と3分、4分の1ぐらいかかると。
そうなんですよ。もう1日じゃ聞けないんだ。
う
ん、
もう1日は聞けなくなりましたね。
すごい。
はあ、ただその1日で聞くにはちょっと濃いかもしれない。このラジオはって思うぐらい。
うん、確かに。
そうなんですよ。結構、なんかその、で今回ね、このアワードをやるにあたって、その、まあお二人にも言ったんですけど、自分が聞いて、おのおのが聞いてね、ここ一番おすすめだな、面白かったなっていうところを、まあ、おのおのの章として、第何回のここの下りみたいな感じでね、章として紹介していこうと。
うん、
まあ、それが要は、りんたろー章、あつし章、のんえ章ですよね。そして、3人が選ぶ最もこれ聞いてほしいなっていう、ここが良かったなっていう、その、まあ、30回までの、その、とわれアワードを、2018をちょっと決めたいなと。いう企画なんでございますけれども、これに際してさ、聞き返しちゃうわけよ。
は
あ、聞き返しちゃうんだけど、今までの30回の中で、まあ、ちょくちょく時間を作って、まあ、聞き返しちゃうんだけど、本当にこれね、30時間じゃ絶対に聞き返し、途中で具合悪くなる。って思ったんだよね。
具合悪くない。まあ、具合は悪くないよ。だってそもそも寝てないわけだからね。
いや、
睡眠不足で具合悪くなるよ。
いや、そうなんだけど、まあ、3分くらい連続で聞いてると具合悪くなる。
なんかね、恋っていうかね、上下左右に振られるんだよ。
う
ん、
各ジェットコースターみたいなね。
各輪で、ノリがかなり違うからね。
あのね。
振られるんだよ、
これね。俺一個気づいたことがあるんですよ。アツシって、はい、その30回通して声のトーンとか全く変わんないん
だろうね。
全く変わんない。毎回フラット。
はい。
で、俺はもう全然違うんですよ。
そう
なの。本人かっていうぐらい、声のトーンが一オクターブ低い時もあれば、
乗ってる時
高い時もあるし、そうそうそう、もう調子悪い時めちゃめちゃ調子悪いし、うん、決まってる時とかもういろいろね、こう俺はもうお前誰みたいな感じの時がめちゃめちゃ多いんですよね、うん、そういうの含めて、あ、これはちょっと30時間きつけて同じ人だとは思えないと思って
俺だけを聞いてくれればいいんだね。リントル君の声はまあちょっと上と下をカットするみたいな感じでで
もね、
俺の
話をカットすると、このラジオって、賞味5分くらいでしょ、
う
ん、
そうだね。
ほぼ1時間中の多分55分くらい俺なんか喋ってる感じ、
う
ん。
そうだね。
の時あるからね。
そう。
回によって、
ね。確かに。
そうなんだよね。
相槌しかないから。
そうそうそう。相槌とちゃちゃ色とね。
なるほど、みたいな。
でもね、初期の頃はね、淳のトークゾーンもあったからね。そういう意味で言うとね。
それがあったけど、今はそれなくても成り立ってるってことは、そういうことだよ。うん。なくても一見成り立ってるんだって。
なくしたいわけじゃないんだけど
ね。なくても大丈夫なわけじゃない。俺がなきゃダメだってなったら、まあ、そのコーナーは続いてたわけだけど。
それで喋れると思うけどね。
でも、なくても大丈夫なんだって。
なるほど。いいんだろうね、これは。多分。プロスタイルでっていうの、ね。うん、
安定はしてるんだ
ろう、ね。どうだって聞いた？ちょっとは。
俺はね、あ、もうだこれ言っちゃって、もうちゃんと言うの。
まだまだ言わな
くて。じゃあ、まあ。
こう聞いた感じで気づいたことがある。
あ、でもやっぱテンション、まあいっぱい聞いたって言ったじゃないですか。
うん、
俺もあれだけど、トーンが変わんないっていうのはまあ、だろうなって思った。
全然変わんないんだよ。あつし全然変
わんない。俺には俺の声がやっぱあるわけだからね。これは、対外的な声なんだろうね。
いや、あとなんかその、メンタルもそうだよね。
メンタルも
やっぱ安定してるわ。
メンタルも安定しかないもん。それのために生きてるもん。
いやもう、俺なんて、怒ってる人か、悲しい人か、悲しい人か、
うん、そうね。
そう打つの。
ほんと、そう打つの。すごいじゃん。
激しいからね、まだね。
バイオリズムがもうすごい。
だから聞いてる方はね、それで、連続で聞くとね、振られるんです、うん、そこに。
俺、すげえな、
こいつさっきまで、先週までみたいな。
前回まで。先週まで、
何これ
。次の日賢者みたいな感じ。
どうしたのみたいな。それはなるね。
すごいよね。メインパーソナリティが安定しねえってやばいよな。
不安定ラジオ。
うん、ほんとに。連続して聞けない。
あのね、ノイエさんが、のトークスキルが上がってるって分かった。30回で。
そうなの。
序盤は、なんか、ふーってようやくちょっと喋るみたいな。基本笑い声だけでみたいな感じだったんだけど、うん、だんだん途中から3人で話してる感じになってきて、
うん、
途中からノイエさんがもうなんか、これこうだからね、みたいな感じで、進めてるとか増えてきたりとかしてるのは、あった。ターニングポイントがね、19回、10回ぐらいから。
遅いな。
何やった時だ
もん。でも遅いな。
全然なんか、それまではもう、まあ喋ってはいるんですけど、まあ僕は結構出したかったんだよ、ノイエさん。
でね、俺もね、なんか、わかるわ、その、ノイヤさんが入ってくるようになったタイミングはあった気がする。
あった、そう、何かあったんだよね。ノイヤさんはどうでした？聞き返して。
聞き返して。
そうだ。でもノイヤさん聞き返してるもんね、いろんな企画を作るのに。
結構ね、何回も聞き返して
る。聞き返して、いろいろ企画で持ってきてくれたりもしますからね。そっか。じゃあ早速やっていきましょうか。誰から行く？
いや、俺から。
じゃあ、アツシから行きましょうか。じゃあ、今ね、どうしようかな。
俺、何の回とかは言えないぞ。この回とは言えるけど。
じゃあ、それをちょっとこっちから、こっちで出そうか。よ。
いやね、俺はやっぱりね、野外なんだよね。代々木のね、公園のね、
はいはい、
野外の日。俺が結構酒を飲んでた日。
ストゼロ
かな。そう、ストロングゼロが結構流行った時期だったか分かんないけど。
はい。
コンビニで焼き鳥とストロングゼロをなんか2、3本かなんか買って、公園のね、あったかい気持ちいい日差しの中、公園で飲みながらやるって時があって。
はい、ありましたね。
なんかね、全然覚えてないの。でもただになんかあれは清々しくて気持ちよかったなっていう記憶しかないから、あの回はやっぱね、俺の中で一番いい回っていうかね。
その中でもなんか覚えてるくだりとかある？
なんか俺がね、鳥をね、鳥とじゃれてるみたいな。
カラス、
なんか、水浴びしてるカラスとじゃれてる記憶はあるよ。
ちょっとその場所が出るかわからないですけど。
てか、ラジオには多分そんな場面はなかった。君の頭の中だけじゃん。
頭の中、そう？
その回は、2018年7月の12日。
ほうほうほう。
公開収録、
公開収録やってんじゃん。やってんじゃん、公開収録。
ね。これは公開収録、ハテナだから。
うん。
スペシャルだということは分かってるんですけど、まあ、その、まあ、どこの下りかは
分からない。頭から見ればね、多分俺、このトーンじゃないんじゃないかな。結構ご機嫌なんじゃないかな。
ご機嫌が。
最初から飲んでたもん、すでに。
一応じゃあ、この回がおすすめということで、この回じゃあ、頭からちょっと聞いてみましょうか。
はい、
最初のトークだけちょっとじゃあ、聞いてみたいと思います。皆さん一緒に聞いていきましょう。まあ、音声がうまく入ってるか分からないですからね。ちょっとスピーカーからなんで。10ヶ月になるわけ。
生まれるじゃん。
そう、子供だったらね、生まれるんですよ。
ねえ、作ってからね、
このアイデンティティが問われるというラジオをね、こう、今日がなんと20回目の配信になるんですよ。で、まあ、隔週でということで、まあ、大体月2回のペースでを守りつつ、なんとなく守りつつ、
なんとなくね、月2回守ってるもんね。
そうそう、月2回は必ず守りつつお送りしてるんで、なんとこれ10ヶ月、20ヶ月達成ということで、おめでとうございます。
すごい。
今回はね、20回特別スペシャルということで、なんと
スペシャル
ということで、皆さんね、こう周りの音聞いてなんか思うんじゃない？いつものスタジオの感じじゃないなって思うんじゃない？
なんかね、
今日はね、なんと公開収録を
すごい告知とかしたの？
公開収録。
そうなん、公開収録でございますよ。もう誰でも無料で僕たちのこのね、ラジオの録音が聞けるという。
ギャラリーは誰がいますか？
今いっぱいいますよ。
いますよ、今ね。カラス。
そう、飛んでるし。
かわいいスズメがいますね。
スズメもいますね。
さっきもね、スズメがチュンチュン来たもんね。
そうなんですよ。周り人もいっぱいいるんですけどね、それ
いるね。なんか、すごい白い目で見てるけどね。
そうなんですよ。つまり何かって言いますと、公開収録とは名ばかりの、まあ今日は、公園の、代々木公園というね、あの東京都のね、代々木公園っていうの
は、
まあこの公共の公園で、のベンチでね、あの、
3人で。大丈夫です。公開収録の方になんないかい？大丈夫か
い？いや。まあなんだろうな、皆さんもだからこう自然の中でね、ちょっと僕らもちょっと今日スペシャルということで何したらいいか分かんなくて、とりあえず公開収録だと。 こんな感じで
本当に
これが三下敦史賞でございました。
第20回いやご機嫌だったじゃないですか。
第20回ね。
後悔ラジオにならないかな。
そうだね、
頭だかなんないかな。
この後に確かなんか敦史がお土産で持ってきたお菓子かなんかを
食いながら、なんかみかんの
行った、愛知じゃなくて愛媛行った、
みかんクッキーみたいな。
みかんクッキー買ってきましたよ。
で、そのみかんクッキーの箱の中にそのマイクを入れて、
あ、そう、風よけにして
た。風よけにして撮ってたんですよね、確かね。いや、懐かしいですね。
みかんクッキーあったな
ぁ。あとで、今ちょっと見せるけど、二人に。
はい。
この時の写真があって、この時撮った写真。俺たちの、すごい幸せそうな写真が実は。
そんな幸せそうな写真があるんですか？これはあげてもいいよ。これあげてもいい
じゃん。爽やかだな。
爽やか。 いやすごい。
青空と。
青空と。
緑の、なんか、うん。
これとかね。
ロハラ。
あ、これはいいわ。大地の力感じてる。
そうだね。なんだろう、このジャケみたいだね。
うん。なんかそういう、なんか、ゆずとかスピッツとか、そういう系の、チェック着てギター弾いてる。
これですね、これですね。
あ、そうそう。
10ヶ月って、
ね。みかんクッキーな。
みかんクッキーのやつね。
そうそう、行ってきた。
ねえ。
今治行ったんだ、俺、それは。
いい思いですね。この後だから俺ね、ツイッターじゃなくて、そのツイッターのやつに動画上げてますね。なんか、カラスがめちゃめちゃいる。
あ、そんなにだ。俺がなんかカラス、
それカラスを追いかけてる動画がありました、
ね。俺がね。
うん。
あー、じゃ、全然収録じゃなかった。
収録外ですね。終わった後、
うん、収録外ですね。
これ昼間からやって、本当に夕方にはもう解散みたいな感じだった。
うん。
サクッと撮ってみたいな。
歩いて渋谷に帰ってみたいな。
いやいや、面白かったね。確かこの回も振り返ってるはずだから。
そうね。
まあ、その10回ごとに振り返ってるっていう、ことであるんで
しょ。これ20回って言った？
これ20回。
第20回って言った？
第20回。
で、今31回でしょ？
31 回。
あれから10回しか増えてないの？
そうだよ。
うわ。嘘。なんかだいぶ昔に覚えるんだけどね。
でも10回って言うと、5ヶ月。
まあ、そうだね。5ヶ月だね。
そうそうそう。
そっか、
5ヶ月。月2回だから。5ヶ月って言うと、まあ結構5ヶ月前か。
うわ、じゃあ俺夏長かったんだ、すごい。なんかすげえ昔に思
い。ちょっと待って、それって今の発言は俺のおかげもあるよ。俺が夏早めようっていうところでずっと夏早くしようよって俺が言い過ぎた結果がここで出てたよね、今のね。
出てないよ。
そんな時間操作が
ないよ。関係ないって。そうじゃないってさ。
別に、なぎたろう孫子の。
早めにスイカバーを食べたから。
そう、俺がスイカバーを全国的に。
じゃあ見てよ、もういいよ。
伏線回収した、ね。
許す、今食いなさい。無理やり食わせて無理やり見せたらいいでしょ君の口をぐば無理やりガバッと開けて、スイカバー食わせて、母ちゃんを椅子に縛って、無理やり目開かせて見せたら、もう。
でも夏管理委員会のやつにどうされてもしれないよ。守ってるから、俺たちのこと。そういうやっぱ権利を持ってる俺たち家族を守ってる。組織があるから。夏が来ないように。
夏管理委員会
がいるから。
で、それのゴーサインでやってるわけ。
そう。いいよ。そうそう。
はい。なんか。
さ、ノイエさん。ノイエさんに行きますか。あ、ノイエさん逆、あとでしょうか。俺が先がいいかな。さあ、というわけで、まあ、僕が選ぶ、リンタロ賞ですね。
はい、リンタ賞。
アツシよりもちょっと後ですね。
後？
はい。
最近じゃん。
2018年の9月6日に配信されました第24回。
最近じゃないですか。
はい。これちょっとタイトル言うと、うん、ちょっと俺の面白いところ分かっちゃうんで、もうそのまま流したいと思います。
はい。
このシーンっていうの。ただ、これだけ言っておきます。ゲストは原子隆之さん。なんで、まあ、フランボイバンドですね。
あー。
3人揃ったところの、はい、回の、ね、ここのシーンでございます。聞いてください。どうぞ。タグだったら、俺は一番好きなのは、これなんですよ。これ。これで書くじゃないですか。HTML って。
あ、タグ？
あー、HTML の。
これなんて言うんでしたっけ、これ。ダイナの。
ダイナリー
小なり。
ダイナリー BR 小なり。
開業。
開業ね。
俺、HTML だけだったら一番BR 好きなんだ
よ。BR?
開業タグ好きなんだ
よ。なんで？なんで？
開業タグだったら、
ライブもしてます。ちょっと待って、それね、僕がね、りんたろうくんから、そのフラモイバンドの、ホームページの、編集を、こう、譲り受けたときに、ね、はい、ページの、やっぱ、そのプログラム書いてる部分、
はいはい、
表示したのよ。そして、やたら BR がさ、
なるほど、マージンとかそういうの使わずに、全部 BR でこう、
コードみたいな、そうだね。こんな使わなくていいじゃないと思うくらい使
う。違うんすよ。だから俺は本当 BR 好きなんすよ。だから BR の
これ
ですね。僕は BR
開業ですやつだ。
そうなんですよ。説明すると、うん、その要はなんか、まあ、原子さんとかね来てね、まあ、バンドで話をしてて、でそのみんな好きなものって何なんみたいな話を、いや自分が好きだなって公言できるものって何っていう話を僕はしたんですよ。
うん、
だ要は自分がと、例えば、なんだろうな、私これが好きです。要は、ポプテピピックが好きですとか、ツイッターのタイトルに書いたらもう ポプテピピックが好きな人が見た時に、あ、この人好きなんだって言ってくるわけじゃん。
うん、
そういう感じで自分のプロフィールとか、他に対外的に出せるような好きなものっていうの何かありますって話になって、でその好きなものの話をしてたんですよね、その時。って言った時に、まあなんか HTML のタグだったら俺は BR が好きなんだって公言できるみたいな話を俺がして、まあ、BR っていうのはその、あの、開業するタグなんですよね。要は、あの、一個その、開業するんですよね。ためのそのタグという、まあ、普通に多分その、パソコン触ってない人には分かんないトークなんですけど、パソコンっていうのはそのソースっていうのがあって、その文字を打ち込むことによって、あの画面がみんなが見てるような風に映るんですよ。で、それで僕はよくその HTML でホームページ作るときに BR が好きで BR をいっぱい使ってるっていう話をした後に、その僕がもともとフランボイバンドのホームページを最初に作って、で、それを、原子さんに渡したんです。原子さんがその編集が得意なので、原子さんにその渡して、原子さんにまあもうそのフランボイバンドのホームページの管理を任せてるんですけど、それを受け取った原子さんが、そういえばっつって、リンダロ君からもらったフランボイバンドのホームページの、そのソースを見たら、その BR がやたらと多かった。こんなに使わなくていいんじゃないかっていう、うん、
そうね。
そうそうそう、告白を今、したシーンですよね。だからそこすげえ面白かったな、個人的にめちゃめちゃ。なんかその、なんかその僕って結構その人に対して、こう言うんですよ。これが好きですとか。あの、結構言っちゃう方なんで、てか、これを、は好きだよっていう風に思ってもらってもいいなってことを自分で口に出して、あんまりそれ以外のこと言わないように。結構意外とこう隠してることが多い人間なんですけど、原子さんにバレてたって面白さが。
そうね、内側バレちゃった感じだよね。
そうそうそうそう。パッて見たら、BR 多いな、こいつ。BR 多いなってバレてたっていうのは、なんか俺も新鮮で。それあ、マジかみたいな。好きなのバレてたっていう、なんかその、恥ずかしさがちょっと面白かったなっていうので、ちょっと覚えられましたね。
なるほどね。
うん。
あったね。
ありました、ありました。
原子さんとか面白かったな、あの時。
ね。
持ってるな、トーク持ってると思った、あの時。
そうそうそうそう。
いいトーク持ってるな。
そうなんだよ。原子さん、声もいいしね、話も結構面白いんだよね。
声いいんだよね。
そうなんです。あの、原子さんってマダムから人気あるんですよね。マダム。
マダム。
マダム。
そうそうそう。うちのお母さんとかさ、そのアツシのお母さんとかもそうだよ。
そうだ、原子さんは、
原子さんの声いいわねって、
うん、ラジオ聞いて、トゲがないんですよ、本当に。
いいボイスなんだよね。
いいボイス、
いいボイス。
F 分の1の揺らぎが
ある。揺らぎがあるかもしれないね。うん、まあ、本当は今日も聞かせなかったんですけどね、皆さんね。残念。
今ヒーヒー言ってるから多分。
うん、というわけでこれが、リンタの賞でした。
いやー、リンタ賞。
ではではでは、満を持してね、一番聞いてる、聞き返してるあの、ノイエさんの好きな、うん、ノイエ賞の方を発表していきたいと思います。
一番聞いてるからっていう理由ではないんだけどね、この、これを選んだのは。
はい。
一番なんかやっぱ印象に残ってたっていうので、
はい。
じゃあ行きます。
はい。
第27回。
はい。27回
?27 回
最近じゃ
ない？最近です。
ついに。
狼の住むラジオです。
狼の住むラジオ。あー、はいはいはい。
あの、
わかりました、わかりました。
ワードウルフっていう、うん、まあ、人狼っぽい、言葉遊びのゲームを、やった回なんですが。
俺が今年一番編集大変だった、
あれ
だ。そうなんだ。
そう、リアル、
うん、そう。
こう、リアルドキュメントが始まってしまった、
ね。
う
ん、そう、リンチャー感がね、ってやつだ。なんか、その時もなんか、
これね、本当に、先に説明すると、うん、その、ワードウルフっていうゲームをやったんだけど、その、ワードウルフっていうゲームの面白さとかゲーム性が、一切伝わんなくて、ラジオだと。僕がナレーションを入れて編集したんですよ。
そう。
で、そのもう途中からもうゲーム関係なくなっちゃって、その僕が怒っちゃって。
意地になるって、リントロ君が意地になるっていうやつ。
そうそうそう。っていう
くだりがね。それがね、なんか、ドラマを、最終的にゲーム関係なくドラマが面白いっていう、うん、こうね、謎の、こう、なんだろうね、進化を遂げた、結果的にね。
うん。
練習の魔力もあり、
うん。じゃあそこちょっと聞いてみましょうか。
やっぱ最後のところですね。ドラマチックで素晴らしいなと思ったのは。
もうゲーム関係ないです。もうゲームのことはもう皆さん置いといてください。その、実はですね、次の泣きの一戦で、まあ、リンタロウが負けるわけなんですけれども、そのゲーム中にリンタロウがちょっと二人の物言いに切れまして、もう怒っちゃってです。全くゲームを無視して話をし始めて、 それに納得のいかない僕がまたごねてるというね、そのゲーム終了後から次あの音声流しますが、こっから先は皆さんもゲーム本当にゲーム関係ないんで、あの皆さんあの人間ドラマをちょっとお聞きいただければと思います。多分また登場します。というわけで、まあ、泣きの一戦が終わった後の会話からどうぞ。
勝利条件を満たしただけです。
もう一回最後にましょう。
いいよ、凛太郎君の筋書き通りになっちゃいいよ、なればでやろうよ。凛太郎君の筋書きがあるんだから。
ないけど、じゃあ言うなれば、俺の筋書き大きく外れた。俺今度普通に楽しあの勝つつもりでやろうと思ってたんだけど、俺もわけわかんないけど急に頭の血登っちゃって、マジで。
ちょっとさ、ビジネスライフとかそのゲームライフになろうぜ。いやさ、気持ちは度外視して自分の感情は、
ね、いや、わかった。だからそれが急に来たから、お前だって急に恋に落ちることだってあるよ。
恋に落ちたんだね。
だから急に恋に落ちることだってあるよ。
今
だから別にさ、仕事したってさ、例えばこれがね、公開収録だ
った
ら外の道玄坂歩いてるさ、女の子が急に一目惚れしてさあ、ごめんなさい、ちょっと今何言ってたのかわからなくなりましたとかってあるよ。
だから
感情
どうした
の。恋に落ちるがごとくも天下ですよ。
そうだね、
天下。
また凛太郎にとっては天下は
恋だ。本当に俺にとっては天下が恋とかの話じゃねえんだ
よ。
バカにすんなっつ
って。バカにしてないよ。
別に言ってたじゃん、お前だって録音してんだからな。いや分かった、じゃあちょっとバカにしてた
よ。
じゃあバカにしてたって言ったもん。
バカにしてない。
バカにしてたってさっき自分で言った。認めたじゃん、それは。
分かったよ、もう分かりました。俺が全て悪いでいいけど君の筋書きを教えてくれよ。どうして欲しいと思
って真剣にいい勝負がしたいだけなの。
してたよ今、めっちゃすげえ。
めちゃくちゃいい勝負。
俺は自分が関係ないというわけの話をし始めて、
じゃあ俺は堅持して、俺はもう完全にやられた
の。いや、もうやられてるよ2回とも。2回ともボロ負けだよ。じゃあ
そんなわけない。もうラスト本当にじゃあもう感情の話して、もう普通にやるから。それで俺
さも今までが普通にやってないのに言わないんだよ。
いや
ね、
じゃあ今さあ言わしてよ。だお前らが冷静さを失うように俺の天下をバカにしたんじゃん。
自分で出したじゃん、天下出さなきゃよかった
じゃん。いや俺にとってボールは
というくだりです。ガキじゃん、ただの。
おーね、
ただのガキじゃん、こいつ。
めちゃくちゃ面白い。
何言ったじゃん。だってお前さっき バカにしたって言ったじゃん。お前これ録音してからな。
これはちゃんと後々凛太郎くん編集してまだ聞ける状態にしてるパッケージですから、ね。
いやまあでも聞けない状態にしたのは自分ですからね。
いやでもこの BGM の力を借りないと無理だと思って。このいつも使ってるこのね、ほのぼの BGM を使わせていただきましたね。
これね、ほんとすごかったんだよ。
いや、すごかったよ、
それ。現場のテンションが。
ほんとだよ。
かつてないね、こうエキサイティングな収録に。
ほんとだよなぁ、あれ。
なぁ、
いやね、こうやっぱね、面白かった。
いやいや、もうほんとに、多分ほんとにですけど、まあ僕も覚えてないけど、あんまり。
うん。
いや、ちゃんと録音してるから、言ったら。俺、録画してるか分かるから。
でも、本当に、こういう風な方が面白いなって思ったんだろうな。さすが。
同じ、やっぱ2つのね、面白さがあると思う。
は
ぁ、あ。凛太郎君がすごい構成をね、すごい考えてくれて、
うん、
まあ、どういう風な風にこうトークの、うんうん、こう持っていこうかとか、うんうんうん、どういう風な面白さを引き出そうかみたいなことを、ものすごいね、うん、高速でこう考えて、うん、そこに持っていこうとか。してくれて、
うん、
面白くするっていう、そのまず一つのね、
はい、
正当派な、これ正しい道ね、
はい、
正当な方で、うんうん、ただそれが何らかの原因によって破られて全く違う道に逸れていくっていうね、
うん、
不本意な楽しみ、不本意な面白さの方にどんどん行ってしまうみたいな回がやっぱりあって、うん、それの究極系がこれかなと。
なるほどね。
その不本意バージョンの。
うん、不本意バージョン
だ
ね、これは。
不本意すぎて消えたんですよ、多分この時。
そう。
自分の不甲斐なさに。
いや、自分の不甲斐なさに
とか、ね。あれは言ってて。あのゲームでリートル勝つこと無理だから、基本的に。
いや、俺勝つ、ね、勝たないじゃなくて。
いや、でもね、俺は、あれは、罰ゲームって言ってたんで、あ、俺に罰ゲームさせたいなってのを俺はちょっと感じてたし。
いや、もちろん、でも俺は別に、その、これね、一個誤解ないように言っときたいのは、俺罰ゲーム嫌だから、二人押し付けるつもりでやってることは一回もないのよ。
これも先生どうぞ。俺が罰ゲームしたら面白いだろうなって思って。
これはやった末に、俺が罰ゲームになるか、あちが罰ゲームになるか、のりさん罰ゲームになるかが面白いんであって、うん、最初から二人にやらせるつもりでやってるというわけではなかったの、割と。これはね、誤解ないように言っとくけど。
うん、
ただ、今回このラジオの時に切れたのは、本当に理不尽だなって思った。
こっちが理不尽だと思ったけどね。いや、笑う、こうやって、なんか、ノーゲームにすりゃいいんだ、みたいになって、俺が理不尽と思ったけどね。
じゃノーゲームにしたかったわけじゃないの。
いや、なっちゃったんだよ。
じゃあ、結果的になっちゃっただけで、そう、天下馬鹿にされたっていう、その、
これラジオの中ではね、天下について触れてないんだよね、
う
ん、
そうなんだよ。
ちょっとここで天下について説明してくださいよ。
いやいや、
こんなに思い入れがある天下なら、
いや、僕は地元で、やってたボール遊びの人なんですよ、
うん、
でその天下っていうのあってさっていうことをしたら、まあ、それでなんかすごいバカにされて。
してないよ、
別に。バカにして、
知らねえって言うだけで、俺は
バカにしたって言ったじゃん、あの時は。だから分かったよ、バカにしてたよ、りんたろくん。
だからりんたろくんバカにした
って言った。認めねえよ、バカにしてて、ちょっと。
バカにしたよ、じゃあ。
言ったもん、だって、録音されてるから。
多分、ガキかっつってた。じゃあいいよ、言ったって、俺折れたんだよ。俺が、じゃあいいよ、それにしたいんだったらそうなるよ
って。だから俺だって折れて、最後罰ゲームやったやん。
そこは折れるとこじゃない、もうその最後だから。そこは折れて、じゃあ折れなかったらやらないつもりだったの。じゃあそもそもルールを測
って折れなかったらもうなんかもうバッて切っちゃって、
うん、
なしって、うん、なってた可能性もあるよ。でも、
うん、折れてやったっていうのはちょっとあれだな。
じゃあ折れてやったわけじゃない、それはだからもうトントンの
自分で火種を作って自分で消してトントンって言
ったの。火種、火のないちゃう、火のないとこに煙当たらないわけ。あのね、煙がね立ったのはだからやっぱちょっと俺をバカにしちゃったのよ、天下、お前らは。それをバカとしてほしい、俺はバカにしたんだなって事実も受け入れてほしい。だから何もないのに怒る人間じゃないじゃん。
いや、何もないのに怒ってるからびっくりしたね、こっちは。
じゃあ、何もないのにって思ってるのは違うのよ。
そう、だから
怒ってるってことは何かしちゃったっていうことは。
だからそれで、あ、俺のバカにする気はなかったけど俺の言葉がバカにさせちゃったって思ったんだね。だから俺はバカにしたよっていう、そういうふうに。じゃあ、もしかしたらごめんね
って。そうそう、だから俺も、そっか、まあでもやってみて、もう一回だから、もう一回それをバカにされた気持ちになっ
ちゃった。俺はバカにしたんじゃん、お前って。いや、バカにするわけじゃないけど、そういうふうに感じられちゃった。
聞いてけ、聞いてけ。怒ったから、まあ、怒っちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃったから、うん、じゃあもう一回やりましょう、つって仕切り直して一回やって、でもやっぱり、あ、でもこれで仕切り直して、野家さんダメだっていうのはダメだから、じゃあ俺が罰ゲーム受けましょう。いいじゃん、いいオチまで言ってるじゃん。ちゃんと
野家さんにやらせりゃよかったじゃん。
いやいや、ダメでしょ。
なんで、
いやいや、そう
したら、それ言うだったら俺と1対1でやりゃよかったんだし。
違う違う、2人ともバカにしてたんだよ俺は。
違う、バカにしたんじゃないよ。バカにしてたように捉えられちゃったら、じゃあそうやったらごめんなさいねってことだよ。バカにしようってする気持ち言ったわけないんだよ。
違う違う、分かった。
だからしょうがない。だから最初は違うよ違うよって言ってたけど、でもじゃあバカにしたじゃんって言うから
第2ラウンド。
そう、分かったよって、意図せず傷つけてしまった、ごめんなさいって
意味だから。分かった。1個いい。でもこのラジオをこうやって聞けて面白いっていう風に編集したっていうことは、まあ俺たちがちゃんと面白いことやったってことでいいじゃないですか。もうもうやめよう、
もうやめよう、
もう思い返して喧嘩すんのやめよう。もう
俺はいいんだよ、別に喧嘩じゃないんだよ。俺は、
うん、俺も実際そこに関しては言いたいことある、山本。まだ第3弾、第3次世界大戦まであるけど。
いや、出してください。
いや、もうやめよう。
なそうよ。サラエボ事件を起こそう。
いや、もう。
第2、第3の。
もうこれに関してはもうだから、本当にだから、その戦争のやり方、戦争のやり口。だから、どっちもが自分の土地だと思ってるから、そのどっちのこと。
うん、そうだね。
それはもうどちらが滅ぶまで、そうしない。だから、それは、だから良くない。まあ、俺の国民にも、お前の国民にも、やっぱこれ迷惑かかるから。
でも、俺の方がちょっと多めにもらってもいいよね。
賠償金を払ったぞ、賠償金は。面白く編集しただろ。
半分こする、半分こじゃなくて6、4ぐらいじゃない、多分ね。
この土地に関してはもうちゃんと俺が綺麗に現状復帰したでしょ。もう
ちょっとぐらいちょっともらわないと。
なんで、なんで。
ね
え、この編集お前4時間5時間かかってんだからな。お前4時間5時間かけてややこ面白くしてんだからさ。
あそこの鉱脈だけもらえたらいいから俺。
いや、そうね、
金鉱脈だけもらえたらいいから。
お前だけ守備大選手やってんな。
いや、もうやって、あそこだけは。
いや、まあ、ね、まあ、そういう回があるっていうのはまあまあまああります。だからこの編集技術を使えばもしかしたらその去年の11月ぐらいに起こってた、まあ第3、4回ぐらいで起こってた、そのからちょくちょく起こってるそのね、 ピューロランド事件。
ピューロランド事件もね。
事件も面白く
演じてきた。ピューロランド事件も今ぐらいの熱で再燃するからね。
うん、そう。
いや、ピューロランド。急になんか、
急に再燃するからさ、この人。
でもね、それはね、悪いの。あのね、ノイエさんがね、そういう風にしようとしてんの。俺は知ってんの。
いやいや、
ノイエさんがこう面白くしようと思ってその話を振ると、いつでも俺は火つくから。ちょっとちょっとやったら俺、火つくから。
あれ、いいじゃん。まだ燃えるぞ。
メタルマッチみたいじゃん。いいじゃん。濡れても火つく。
濡れても火つくからね。だからそういうところは、ね、ある悪い男のね、誘導もありますが、まあ、とにかくこの回はね、編集頑張ったなって記憶がありますね。まあ、面白かったんで皆さんぜひ聞いてみてください。まあ、一番最後の、でもね、なんか、結構だからその、ほんと編集でなんとかなった回ですね。
なんとかしていただいた。ありがとうございます。
いや、だからその25回以降は結構編集頑張ってるんですけど、ね、その中でも一番大変だったん
で、ね。ゲーム自体あんまうまくいかなかったから。
というわけでね。
大丈夫、公開収録とか言ったらもう編集とかないんだよ。多分、ノエさんが、ピューロランドの下り行って、俺が天下の下りを行ったら、レッテルカも燃え尽きちゃう
し。リアル、リンちゃんも。
逃げ場のない、燃え尽
きちゃう。でもさ、それでわかるよね。これ俺たちが面白いと思ってるだけなのか、リスナーさんが笑ってないでマジで心配してたらやめた方がいい。
それは思う。
だ本当に、やるとしたらその時の PA さんとかにもちゃんと話し通して、俺たちが喧嘩を始めたら、てんてんてんてんてんてんてん、あの BGM あのドラえもんみたいな BGM を
やろう、
やろう、流してもらう。
天下知ってる人手挙げてくださいってやろう。俺絶対に
俺地元の友達呼ぶから、したらあ、これあのだからそれではもう、あの俺は参考人を、
そうね、
招集するよ。俺は
自由参考人をね、
自由参考人に登壇してもらうよ、
うん、
俺の地元の友達の
天下、
あのゆうすけとかに来てもらって、はい、うん、天下について説明してもらえる
どうする。いや、あそこ
俺たちの地元じゃ天下でカーストがあったんだからね
天下ランキング
があったんだ。そう、天下のカーストがあったんだからね、
はい。
いや、だから、まあ、聞いてる人、なんのこっちゃだよね。
うん。
なんで、
まだ。カーストってなんだよ。
いや、まだ。
織田信長みたいな感じになっちゃう。
わかんない。でもさ、調べてみたらあるのかな。後でちょっと調べてみようかな。
ネットで。
ネットで。まだ一回も調べたことないから。天下について。
ないよ。
いや、あるんだ。
ない。
ないは嘘だ。ないは嘘だ。
違う、あの、夢の国でやったんじゃないの。
違う。
あそこだけ異次元だったじゃん。
俺、小学校の頃、バリッバリ地味なやつだけど、天下だけはやってたよ。
天下がいじめられてる凛太郎くんが現実逃避するために生み出した友達と一人でやってたやつじゃなくて大丈夫。
じゃあ、あの
生身の人間だった。
いやいや、それあの
妖精さんとかじゃなくて、
あの別の国、あの悪魔の国にいるヴァインっていうね、あの魔王子みたいなやつは俺の中にいたけどいじめられてる俺から守るために現れた
本当に、うん、数秒の動画が、ね、投稿できそうだけど
だ
そうじゃない。
そうだ、
ヴァインって言っても
ヴァインの王じゃん。
うん、
そうそうそう。でも当時小学生の中学年でもう名前にうに点々を使うあたり俺のセンスが出ないよね。
あ、うに点々。そうそうそう、ベートーベンぐらいしか使わなかった
ね。ベートーベン、
うん、そうね。
でももう中二病、俺小学校からもう、
うん、
いや、むしろ早いって
思う。早い、
はいはいはい。俺は
あ行に濁点をつけ始めたらね。
まあイカれた少年時代でしたよ、うん、まあそんなこんなで、これがノイショーでございました。
なるほどな。
いや、盛り上がったね。
うん、
思い出しました。
若干暑いもんだって。
だろうね、うん、だってさっきもまたテンションが上がって
熱を帯びちゃったね、うん、まあそんな感じでね、一応3人のショーを紹介したんですけども、皆さんにもぜひ聞き返してほしいなと思うんですけども、まあこの各人のショーが終わった後にやっぱりこの3人の、まあ
そうね、アワードだからね、個別賞と大賞みたいな感じでね。
そうそう、大賞の方をね発表していかなきゃいけないという、うん、というわけでね、大賞の方を発表していきたいなと思います。
うん、
三人が選ぶですね。はい、まあ、アイデンティティが問われる、30回まででの一番ベストな、回、
うん、
ベストなシーン、
はい、
フランボーイバンドアイデンティティが問われる問われアワード2018、
はい、
大賞は、
はい、鼻うがいしてるんですか。
ゲロ。
なんか今。
2018年2月10日、シャープ11、はい、第1回、寿司を食えチャンピオン大会
寿司会ですか。
これはね、リスナーさんから寿司会と呼ばれて、僕たちも寿司会と呼んでいるね。第1回にして終わりを迎えた、第1回寿司を食えチャンピオン大会。
ナンバリングしてね、続編が出ない本みたいな感じでね。
パターンですね。そう、あの、あれと一緒ですね。あの、楽器の使いやらへんでと一緒ですね。うん。うん、
やめへんで。
やめへんで。ですよね。これ、どういう回かと言いますと、これはね、ノイエさんが急にね、そのラジオの収録日に、急に大量のお寿司を持って、その、現れたわけです。うん。え、これ何ですかって話をしたら、ゲームをしましょう。その話の、
サイコパスか。
そうそうそうそうそう。ね。あの、バトルロワイヤルの冒頭みたいな感じ、聞こえるんだけど、
たけしさんみたいな。
たけしさんみたいな感じでね。あなたたちにはゲームをし、できなかった。たけしさん。あなたたちは、ゲームをしてるか。
ちょっと出る。雰囲気は、雰囲気は
出る。そう。ね、まあそのね、北野の家が、あの、持ってきた寿司があって、そもそもね、その寿司を持ってきて、まあ簡単に言うと、こう、大食いと、その、なんだろうな、運。大食いと運かなんかを両立したその進化ゲームがある
そういう振り込みで、
そういう振り込みで持ってきてくれたんですよね。で、そもそも寿司の大食いという話に立ち上るんですけど、それ自体はその2017年の11月くらいに発生した、まあ、ピューロランド事件っていうのがあるんですよね。何かっていうと急にあの、まあ、あの時の俺ほんと元気前してて脳みそが作ってて覚えてないんだけど、クリスマスにのスペシャルで3人でピューランドに行くぞとかやるじゃない。で、まあ2人が、まあ嫌ですという話になりまして、でもその話がまあいろいろとこうなんか、まあ、もつれにもつれて、それとは別に、俺とアツシがもう昔からその大食い対決みたいなのを高校時代からやってたの。
はい。
っていうのがあって、俺寿司が50貫食えた記憶があるんです。あったんです。100円寿司を、の会計をしたら5500円くらいだった。イメージだった。寿司は食えるよ俺50貫みたいな話になって、凛太郎くん食えないよみたいな話になって、じゃあ今度寿司の大食い対決をしようよ、で俺が勝ったらピューロランドに行く、でアツシが勝ったらそのアツシたちが考えたなんかその山の中をウォーキングするみたいな、
凛太郎くん歩いて、
そうそうそう、歩いてなんか山登りをする
みたいな、各所であのナレーションしてもらう、
ナレーションしてもらうみたいな、そのラジオを撮るみたいなので、だ対決しようよって言って、対決がお流れになって
なんかぬるっと
ぬるっと流れていって、初期はよくあったんですよ、そういうことはね。
そうやるぞっつって次の週別に何もやんないみたいなね
あれ以降だから僕たちこれをやろうっていうのなかなか言わなかったんですけど、いやどうせやらないからまあその中で流れてったのを拾ったのやさんが、その要は寿司の大食いをして対決をさせようっていうことで、まあ、本当に大量のお寿司何十貫もあるんですよねいっぱい買ってきてくれたんですよ。でさっきも言ったけど、ただ寿司を食えっていうことはこれただ大食いしていくだけじゃないよと。で、その寿司の中にはハズレがありますと。うん、まあハズレのものには簡単に言うとわさびが入って
ます。大量のわさびが入ってます。
大量のわさびが入っていると。はい、で、このルールっていうのが、何巻でしたっけ
?4 巻かな
?4 巻かな、
1ポイントみたいな。
そうそうそう、4巻。
4コインで1ポイントじゃない。
そうそう、わさびを、もう入ってないお寿司を4巻食べて、ただその時点で1コインもらえるんです。
1コインね。
1コイン。
そう。で、そのコインのが多い方を、うん、が勝ちになるんですけど、ね、だから、ただそのわさびが当たるかどうかっていう問題と、うん、その大食いの要素もあるんで、うん、要は、例えば1貫食べてセーフだったらそこでキープしてもいい。2貫でも3貫でもキープしてもいい。一気に4貫食べてもいいしっていう。要は相手に渡す。ターンを渡してるってい
う。それ、まあそうだね。今考えるわって感じになるけど、まあまあそうだそうだ。
うん。そうそう。だから
お腹いっぱいになっちゃうからねってことだね。
だから例えば、1コイン食って、うん、その後連続で3巻食った、3巻目でわさびだったら、その3巻今まで食ったのはなかったことになっちゃうから、
うん、
その辺バランス気をつけましょうみたいなルールだったの、確か。
うん、
でこの、まあ対決がまあめちゃめちゃ最後のオチが本当に面白くて。忘れた人ももう一回まあ見返してほしいんですけどね。
確かに。
あの本当にね、戦闘 BGM が流れてからの展開ずーっと笑えるから。あれもう残り20分ずっと笑える。
最後ゲーム変わっちゃってんだもん、
ね。最後ゲーム変わってますからね。まあ一番最後はね、俺のわさびだっていうので終わりですから。
そうね。
うん。それが最後のね。あれ、いいですね。
懐かしかったな
ぁ。いや、これ面白いですね。というわけで、まあ寿司食え、第1回寿司食え、チャンピオン大会ですね。こちらが、見事フランボイバンドのアイデンティティが問われアワード2018に大賞に選ばれました。
対策だったからね。
対策だよね。いやこういうなんかその空気のやつをその仕掛けたいなって思ってます。俺は来年とりあえず年始やろっかな俺。寿司屋もない。はい、というわけでエンディングでございます。まあね、まあ年内最後のエンディングですね。今年のエンディングですよ。
あ、じゃあもう今年のエンディングか。
全然違
う。わー、感慨深いですね。
感慨深いですね。頑張りましたね。ということで、まあ2019年の、ライブ情報の方をあつしくお願いいたします。
はい、2019年一発目は1月の14日です。はい、成人の日月曜日でございます。場所は新宿の
FNV、
新宿 FNV というライブハウスでございます。もうこれ出演者出演バンドを言ってよろしいですよね。
いや、だいぶ
あ、もう発表いたします。
あ、ちなみにこうライブタイトルが、
はい、
ウィーライブとですね、初ライブと書いてウィーライブというタイトルで、
ウィーちゃん
そうなんです、ウィーちゃんのライブということで、ウィーちゃん出てもらうんですよね。フランボーイバンドの、まあ、自主企画、まあ、2ヶ月連続というかね、2ヶ月セットの企画ということで、まあ、1月の14日と2月の17日ですね、
はい、
に、まあ、1ヶ月ね、1月場所、2月場所で見られるのが、
はい、
まあ、その1月の出演者、
はい、出演者を発表いたします。
はい、
ではまず白黒キャッツさん、
やい、
ありがとうございます。で次はゆうたろ
う、おい、ゆうたろう、
はい、次はザ・シックス・マッドネス、
シックス・マッドネス
シックス・マッドネス
ね、
はい、TH です、
はい、
はい、で次ルーペさん、
ルーペ、
はい、で次はゼロさん、
ゼロさん、
はい、次は世紀末パラレル研究所さん、
パラケン、
はい、パラケン、次に D クラックスさん、
D クラックス、
そして我々フランボーイバンド、
はい、
以上の2、4、6、8組でお送りいたします。
はい、
はい、よろしくお願いします
。そして2月17日の、ウィライブ、まあ出演者あと一枠ちょっと今交渉中でございまして、まだ出てないんですけども、うん、まあ出てる組の方、
出てる組は2月17日ですね。 M104
と M104、
あ、もう
先輩です。
次、ジャストパラノイドです。
ジャストパラノイド、
いや
ー、大山さん、大山
さん、
ヨーヨ
ーっていう大山さんが、あの大山が、
ね、
皆様もご存知、YouTuber のあの大山がね、
いや、もういい、大山のことはどうでもいい。
いいのかい。
次
はね、ゲットウェイズさん、
ゲットウェイ
ズ、いやー、ロックンロールで、
ロックンロール
で、フランボイバンドは、
イエイ、
まあ、まあ一応4組は確定で決まっておりまして、あと数組、カミングスーンということで、
はい、
よろしくお願いします。
もう数日中というかね、まあこのラジオが出てしばらくしてる頃にはもうすでにこの辺の特報がもう流れてると思いますし、まあ、あの、なんだろうな、フライヤーとかも出てると思いますので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。1月のドア玉からね、企画ライブ行ってきますんで、よろしくお願いいたします。当番組への、メールですね、メールはですね、ID とわれ @gmail.com までお願いいたします。ID とわれのスペルは IDTOWARE となっております。ツイッターもですね、やっております。ツイッターは @ID とわれ、こちらも、スペルは @IDTOWARE で検索してください。フランボイバンドの IDT がどれでも出てきますんでね、よろしくお願いいたします。というわけで、
はい、
まあ、18年ね、本当に楽しい1年、皆さんのおかげで過ごすことができました。19年もぜひよろしくお願いいたします。ということで、あー、なんだろうな、じゃあ来年の抱負を言って、自分のね、名前言ってっていう感じで、やっていきましょう。
来年の
抱負、2019年、もっと頑張る。
それいいのねえ。
いや、いいことだったから、もうもっと頑張る。フランボイバンドのギターボーカル、鈴木凛太郎と、
はい、来年2019年は、
はい、
俺はね、運転免許を取ります。
おお、
そうそうそう、あの、中の人のリアルな話だけど、
ね、
はい、フランボイバンド三瀬達史と、
これですね、ちゃんとする、2019年はちゃんとする、
頑張るとかちゃんとする、バクが全じゃん。
まあね、2019年はね、ちゃんとしてなかった
わけ、私
は。
はい、
はい、ということで、リコーラの家がお送りしました。
はい、
はい、
ポリフェノール、
ベアグリウス、
PUBG